いよいよイースターが近づいてまいりました。それだけキリストの苦しみをしのぐということの深さ、そのことを深めていくことが必要だと思うのですが、それは私たちがいかに神の前に罪の中を歩んでいる、つまりそれは道徳的ないい悪いではなくて、神の前における見当外れの歩みをしているかということに深く気づいていくことだと思うのであります。マルコによる福音書の10章の32節以下が中心の御言葉なのですが、このことを学ぼうとしておりますときに、私にと示された浮かんできた聖書の言葉がありました。それは旧約聖書のサムエル記の上の30章6節なんですが、短い言葉です。だがダビデはその神主によって力を振るい起こしたということですね。だがダビデはその神主によって力を振るい起こした。ダビデっていうのは旧約聖書の中の最大のチャンピオンです。ですからこのイスラエルに与えられる救い主をダビデの子というふうに呼ぶほどにダビデが評価されているわけなんですが、そのダビデは今からちょうど約3000年ぐらい前にいました。少年時代からご存知の方も多いと思うんですが、ペリシテとの戦いの中でですね、有名なエピソードですね。昔日本でもあったかもしれません。戦いを決するのにですね、一人ずつ代表選手を出してそこで決するっていうね。でペリシテ軍は、ゴリアテっていう大男で、イスラエルの方はもうそれで縮み上がったんですが、そこで、少年ダビデが進んでいって、そして素手でですね、素手って言いますか、その石投げで男のゴリアテを倒したっていうことで、その時の王のサウルに用いられるわけですね。ところがあんまり、ダビデに才能があって評判がいいもんですから、やっかみが起こるわけ。このサウル王のことを探るのもとても面白いですけれども、今日はそのゆとりがないんですが、自信のないままに王様に捧げられたものってのはいつでもどっか追われている。そして自分よりももっと人気のあるものが出てくることによってですね、今度はいつの間にか敵と思うようになるんですね。それでダビデをある場合にはあからさまに槍を振るってパッと刺そうとした。それをダビデがパッと逃げて、もうダビデがそばにいることはできなくて、イスラエルのエルサレムから少し南部、ダビデは逃げて歩くわけです。その間に2回サウルを殺すチャンスがあったんですが、それもしなかった。追われ追われてですね、当時の敵国だったペリシテの王にかくまってもらう。ダビデは気が触れた人間のふりをしたんですね。よだれをだらだらだら、全然役に立たんっていうふうにしてペリシテの人のところをかくまってもらうぐらい、そうしなければ命が危ないっていうピンチに遭うわけですね。そういうことから逃れるうちに、今度はペリシテの人たちからもまた疑われるわけです。お前が言ってるがやっぱりスパイじゃないかとか、そうこうしてるうちに今度ダビデについてした部下も疑うようになるわけです。そして吊るし上げが始まるわけです。なんでっていうね。ですからもうダビデはピンチの連続点です。どうしていいか分かんないぐらいの追い込まれた状態になった。その時にだがダビデはその神主によって力を振るい起こしたという意味です。 私はダビデさん大好きなんですけれども、適当に欠点と問題が多いですからね、親近感が持てるんです。ダビデの良さっていうのは、いろいろ道徳的やいろんなそういう部分では問題があった。よくご存知のように、カインと殺人を犯してるんですね。みんな息子どもがわがままになって、我こそはって、それで父親の座を狙う。二人にもクーデターを起こされる。という目に遭うんですね。ですからまあ、言ってみりゃいろんな欠陥がある人なんですが、聖書は人間の欠陥をあまり問題にしてないんですね。何を問題にしてるかって、やっぱり信仰を一番問題にしてるんです。そういった面では、ダビデの信仰は大したものだというふうに思うんです。皮肉に取れば、困った時の神だのに、をやってるだけだとかってなるかもしれませんが、仮にそうであったとしても、神様がご覧になったときにですね、断るごとにしようって、そして、ひざまずき、祈る。そういうものに対して神様が、よしよしっていうふうに思わないはずがないだろうと思うんですね。そういう大ピンチでどうにもならないっていうときに、ダビデはその神、主によって力を振り起こす。他のものに頼らないんですね。そこでいろんな策略巡らして、じゃあペリシテの王ともう一遍交渉してみようとか、もう部下たちをどうしようとかっていうね、おそらくそういう思い悩むことがいっぱいあったと思うんですが、彼の究極的なエネルギーはその神、主によって力を振り起こした祈ることによってという、ここに目が止まるわけです。スコットランドの有名な説教者スチュワートという人がいまして、日本語の説教集も出てるんですが、そのスチュワートという人の言葉にですね、信仰というのは自分の生き方に、つまり生活、生き方に生きてこなければ信仰とは言えない。何かがあった時にそこで動かす力が信仰になってなければ、今のちょうどダビデで言えば、そこでいろんな策略を巡らして、そして解決しようとするんじゃなくて、その神、主によって力を振り起こす。それは逆転を信じうるということですね。私たちは何かにとらわれていったら、もう悪い方悪い方を想像して、このままじゃもっとこうなんじゃないかってこう思うんですけれども、その神、主によって力を振り起こすということは、復活を信じる、十字架で滅びてもなおよみがえるという逆転ですね。死んでも死なないという決定的な逆転を信じる。ダビデはまだイエス様のことを知らなかったのに、そのことを信じているっていうことが、私はすごいなというふうに思うんです。こういうことがあった後、ダビデは3日後に自分をつけ狙っていたサウル王が戦死したということを知らされるんですね。そして人々がこのダビデを王に迎えようとしているから、ぜひ戻ってきてほしいという、まさに聖書で3日目っていうのは象徴的な意味を持ってですね、主キリストも十字架にかけて3日目によみがえる。この3日目っていうのは完成をする、神が何かをなさって必ず成し遂げられる時という意味を持っていますね。このダビデのこともそういう偶然かどうかは知りませんけれども、最大のピンチの時から、つまりもう死ぬほどに追い詰められたような状況の中から、3日目にはもうぐるっと状態が変わるということですね。 そのことを思うと私は同時に今度新約で言うとパウロのことを思い出します。第二コリントの一章の八節からなんですが、兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりましたというんだ。それ以外にはもうないという状況にパウロも陥ったと思うんですね。大変なピンチにパウロ自身は何度もそう陥ったようですが、その時に死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。その結果、神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと私たちは神に希望をかけています。これが信仰ですね。私は前も申し上げたと思うんですが、現代におけるクリスチャンのイメージっていうのは何だろうというふうに考えたときに、絶望を知らない人間、絶対に何があっても絶望しない人間、それがクリスチャンだというふうに考えていいんじゃない。人々が絶望したときにもなお絶望した、まだ見込みだ。人々が切り離して捨てようとしているときにも、いやまだ大丈夫っていうふうに思うことができる人、それが私は現代的なクリスチャンのイメージじゃないかなというふうに思っています。今日のテキストは2つに分かれています。1つ目がイエス三度自分の死と復活を予告する。これは三度というのは3度目ということです。このマルコによる福音書において3度目という、33節見ると、今私たちはエルサレムに登っていく人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。当時の最高裁判所のサンヒドリンと呼んだんですが、その構成メンバーなんです。だから通称なんです。祭司長たちや律法学者たちという、そういう呼び方っていうのは最高裁判所で死刑に処せられるという意味です。これをただそういうグループの人たちっていうふうに考えないわけですね。もちろん律法学者や祭司長たちもイエスを嫌ったのですが、そういうグループっていうよりもここではそういう人たちによって構成される70人議会っていうふうにサンヘドリンことですね。最高の知恵と知識と判断力を備えた人々がイエスを有罪と判決をするというわけですね。これまで私はキリスト教の福音書にもちょっとそういう書き方があるのでよくないなと思うのですが、この何か最初や律法学者たちが陰謀を巡らしてですね、イエスを妬んだ挙句に陰謀を巡らして、そしてシャニムにイエスを有罪にしたという印象を持っているわけですが、50年前のあのゴルゴタの丘っていう古い映画、白黒の映画です。あれなんかはもうあのまさに水戸黄門並みの時代劇ですよ。イエス様とイエスの弟子たちいい顔、それから最初いや律法学者悪い顔です、見るからに悪人という顔ですね。事実はそんなんじゃなかったんじゃないかなというふうに思うんですが、あの時代にはそういうふうに描いた方がクリスチャンに向けた、でみんながそう思い込んでっていうことだと思うんです。私にはそう思えないですね。律法の定めで言えば何者も神としてはならないという決まりがある。それに反したものは死刑というのは旧約聖書に決まってるわけです。だからイエス様は自分でその皇帝でですね、 あなたは神の子かって質問されたらそうだって答えたんですから、これは誰がいたって有罪と決める事件。そこで人間の裁判にはそのような限界があるのだ。神が人となられたっていうふうなことを誰が見抜くことができただろうか。人間の知性とか判断力っていうのは創造者である神の前には常に限界を秘めているということを思い知りなさいというのがイエスの裁判だろうと思います。そこでどんなに権威をつけてですね、あの裁判には間違いがない、そして絶対正しいっていうふうに決めつけてはいけませんよ。人間はやはり神ではないっていうことを知っておきなさいっていうことが、その出来事の一番基本じゃないかと思うんですね。そこでイエスは有罪と宣告されて、みんなに侮辱されて十字架にかけられて殺される。そして人の子は三日の後に復活をするというふうに述べ、つまり死ぬけれども復活するっていう、これをマルコによる福音書ではここで三度目の予告をなさるわけですね。これもマルコによる福音書の一つの特徴なんですが、弟子たちがこのトンチンカンっていうんですか、全然分かってないという姿で描くんですね。弟子たちの愚かな姿、ペトロを出し抜いてヤコブとヨハネが、イエス様が今度いよいよ天下を取りになったら私ども二人をね、総理大臣とそれから内閣官房長官にしてくださいっていう、まあそういう頼みをするわけですね。それを聞いて弟子たちが憤慨したって書いてある、出し抜いたっつってね。その後でイエスがあなた方の間で偉くなりたいものは使えるものになりなさいっていうふうに勧められる。ここでも逆転を勧められる。キリストが使えられるためではなくて、使えるためにそれに来たんだよ、ね、本当のリーダーになろうと思うものは使える人にならなきゃ、奴隷にならなきゃいけないというふうに勧められる。ここでイエスご自身の逆転のことと今日の福音書はですね、それから弟子たちの生き方における逆転が示されていると考えていいと思います。しかしその逆転はただ考え方を変えたらいいっていうことにとどまるんじゃなくて、まさにそのことを信じ抜いていく人の見た目でまさに逆転したなっていうふうに見えるかどうかにとらわれないで、究極的に生かしてくださる方は神なのだからっていうところに全てをかける。自分の評価と人の評価を全部飛ばすことができるというところが信仰だと思うんですね。さっきのスチュアートの言葉をもう一度思い起こすと、信仰っていうのは現実の生き方に影響しなければ意味がないということの中で、ダビデもパウロもですね、そのように生きてるわけですね。ダビデはこのそういう大ピンチの時にその神主によって自分を力づけたっていうふうにあるんです。その後にやはりアマレク人っていうのが攻めていく、その時にダビデはすぐ祈ってるわけです。あの者たちアマレクを今攻めるべきでしょうか、ね、追うべきでしょうか、どうでしょうかっていうふうに問いかけをするわけです。そして行けっていうふうに示されて、ダビデは戦い、つまりどうすべきでしょうかっていうことを神に問う姿勢、その同じ姿勢はパウロのあの改心の時ですね、使徒言行録にはパウロ自身の劇的な改心が3回書かれてるわけですが、その後の2回はパウロ自身の告白として書かれています。でその2回目のところにですね、パウロが復活のイエスに出会った、主あなたはどなたですかと尋ねると、 私はあなたが迫害しているナザレのイエスであると答えがありました。一緒にいた人々はその光を見たのですが、私に話しかけた方の声は聞きませんでした。主よ、どうしたらよいでしょうかと申しますと、主は立ち上がってダマスコ行け、しなければならないことは全てそこで知らされると言われました。改心の後、キリストに出会った時にパウロは自然にすかさず主よ、どうしたらよいでしょうかって聞く。そこですね。ダビデがどうしましょうって神に尋ね、パウロが私はどうしたらよいのでしょうってイエスに尋ねる。そこから具体的な出発が起こるわけです。この具体的にまさに神の手の内にあって済むんだっていう、そのことが起こってくる。しかもその最終的な保証というのは決定的に信仰しかない、ね、絶対大丈夫とかって人に言われて大丈夫って言い切れるかどうか、言い切れないとしても神に変わりがないと信じていることですね。そこが信仰だと。自分の思う通りなことが起こるに違いないと思い込むことではなくて、神は私の思いに勝ってもっとすごいことをなさるに違いないと信じている。それが信仰ということですね。私たちをそういうことで腹をこうね、落ち着かせる元が何かというと、私はバプテスマ洗礼だというふうにも、洗礼が私は天国の資格だというふうには決して思わないのですけれども、しかし自分の信仰においてのですね、決定的な何て言うか出発点です。バプテスマっていうのは神の保証書です。サクラメントっていうね、聖霊権っていうのがサクラメントです。そのサクラメントっていうことの意味の一つに、もともとは保証金っていうんです。神の保証金、保証書っていう。マーチン・ルターっていう人がやっぱ激しい人ですが、落ち込むことも激しかったようですが、その最後の時に彼の呼びどころになったのはバプテザトゥース、住むっていうラテン語だったんです。それは何時バプテスマされたりという意味、神が私に対して契約書をくださったっていうのはバプテスマ。どんなことがあったって、私は私の側の問題じゃなくて、神はもう私に対して約束してくださってるっていうところにドンと立つことですね。そのことが信仰なんだというふうに思う。そうすれば、主は貧しい人の苦しみを決して侮らず蔑まれません。御顔を隠すことなく助けを求める叫びを聞いてくださいます。御顔を隠すことなく助けを求める叫びを聞いてくださいます。今週もそのような歩みに踏み出したいなというふうに思います。お祈りしましょう。聖なる御父上様、あなたは御一人子イエス・キリストの十字架と復活によって私たちに永遠の命に生きる道を保証してくださいました。そして私たちは父と子と聖霊の名によるバプテスマを通して全くあなたのものであることを保証してくださいました。にもかかわらず私どもは自分の知恵によりかかり、人の力を当てにしがちでありました。すべての根源はあなたにあります。信仰に基盤を置いて、そしてまたこの週どんなに大きな恵みをあなたが用意していてくださるかを見出し、喜ぶことのできる 歩みをなさしめてください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。